はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ディギンアマゾンプライムビデオ今回もやっていこうと思うんですけど。
はい。
ですね。はい、今回で12回目を関して、ケンス君と2人でやったとこから合わせて12回目になってですね。はい、あれですね、アマゾンプライムビデオの作品もなかなか選ぶのが難しくなってきたみたいなところ、うん。オリジナル新作をもっと出してほしいなという気持ちでいっぱいです。
どんどん古い作品ばかりになってしまう可能性がどんどん遡るような作品センスになっていく可能性があります。
う
ん、
そうですね。今、基本的には、Amazon プライムビデオオリジナルを扱ってますけど、難しくなったら、ちょっと、そこを外して、Amazon プライムビデオで配信されてる作品でやっていくことになるかもしれないんで、そこはご了承くださいっていう感じですね。
選び尽くすまで。はい、
まあ、でもまだいっぱいありますよ。
まだ選び尽くせる。
オリジナルという作品であればね。
まだありますよね。
まだ。
というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオは3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画を題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、ブリタニー・ランズ・ア・マラソンとなります。では、本作の作品概要を最初に読んでみます。愉快で社交的なブリタニー・フォーグラー。夜遊び三昧のバイト生活と悪友のせいで人生は下り坂。ジムに通うお金もなく、助けを請うにはプライドが高すぎて途方に暮れていたブリタニーに、アパートの隣人が走ることを勧めてくれた。勇気を出して最初の1ブロックへと踏み出した彼女は、思いもよらなかった目標を掲げる、ニューヨークシティマラソン完走だ、となっております。こちらの作品を3人とも見てきたのですが、今回はこの感想をケンス君からお願いします。
はい。今回のブリタニー・ランザーマラソンの回は、前回のトゥループゼロと同じ日に2本撮りで撮ってるんですけど、
うん、
テーマとして似てる話だなと思って、結構いい2本立てだなって思いました。まあ、2本立てで見たのはこちらの都合なんですけど、
うん、
まあ、すごくこう近いテーマの話だなと思いました。で、こう社会が作り出す理想化された女性像みたいな、まあ、もしくはもっと言えば理想化された人生観みたいなのをこう問い直して多様性を肯定するっていう、まあ、現代的なテーマを描く作品群に位置づけられる映画かなって思うんですけど、まあすごくシンプルなタイトルの通り、そのブリタニーがマラソン走るみたいな、そのシンプルなタイトル通り、こう太ってることのコンプレックスっていう身近なテーマを、まあ、走るっていうこれ以上ないほど分かりやすい全身運動で乗り越えて前に進んでいくっていう物語で、まあすごくシンプルな話なんですけど、すごくいい映画だなと思いました。
まあ劇場公開だったら多分このタイトルはないよねっていう感じですよ。日本の ね多分なんか変な放題ついちゃうんだろうなみたいな。
確かに。でこう、まあ、主人公のブリタニーはプラスサイズの見た目にコンプレックスがあって、まあ、そこから来る自己肯定感の低さがこう他者と向き合えない社会不適合な性格にも直結してて、まあ、僕はあまり好きな表現じゃないですけど、かなりこじらせの根が深いなっていう感じなんですけど、で冒頭からこう再三繰り返される電車の駆け込み乗車に失敗するっていう描写が、冒頭ではすごくシンプルに彼女のプラスサイズゆえのうまくいかなさみたいなのを演出してるんですけど、 なんかそれがどう変わっていくかで彼女の成長を描くのがこうテーマとか題材に対する必然性があってすごく上手だなって思いました、
うんうん、あれ すごい上手いというか多分全部で4回出てくるんですけど、
うん、
一番最後の描写が、
うん、
ちょっとなんだろうな、あ、こうなるのかなっていうやつの斜め上を行っていて、すごい良かったかなという感じですね。
うん。で、こう、まあ、30手前の女の人なんですけど、ブリタニーは。まあ、その、独身女性らしく、夜な夜な遊びに行ったりとかしてて、で、こう、クラブでも、表面的にはイキリ倒してるんですけど、肝心なところではすごい性的経験のなさから明らかに挙動がおかしくなってしまったりとかしてて、うん、まあそれの背景にはこう世の中にあふれる恋愛的な成功例に対する憧れとかコンプレックスみたいなのが強く感じられて、冒頭だけでも彼女の抱えてきた悩みとかコンプレックスがちゃんと伝わる演出で良かったです。
うん、
で、まあ、シンプルなテーマの話だけに、まあ、こういう映画だったらこういう展開になるだろうなみたいな部分が結構分かりやすい話運びかなって思うところがあるんですけど、話が動くところに関しては、うん、なんかそこをこう映画自体が自己言及することで一回相対化してみせるような部分が語り口としてうまいなって思いました、うん、まあ、例えばまあ、僕は今時こう太ってること自体が悪いことではないと思うんですけど、まあ、昔は そういうのをまあ揶揄してたしてしまった頃もあったんですけど、そうではないなと思うんですけど今は。でこう主人公自体が主人公こう自身がこう再三今時外見的特徴に偏見持つのみたいなことを言うんですけど、冒頭で、まあ、それがこう多様化する価値観の中にある固有のコンプレックスっていうを描く話ですよっていう作品自体のリベラルな視点にもつながってますし、でもちろんそれによってそれを言ってる主人公自身は全然そうなりたくてなってるわけじゃないんだなっていうこともちゃんと演出されてるし、で、まあ、そうやって主人公自身が多様性を言い訳に現状に甘んじてる人物なんですけど、まあ自分に厳しくあれないような性格の主人公にランニングを始めさせるきっかけが、肥満体型が医学的に不健康だからっていう、そう極めて合理的な理由なのも、いやおうなしの説得力で笑っちゃったんですけど、まあそりゃ走るしかないからみたいな、そう、説得力があるし、でもなんかその先で、こう、まあ、そうやって物臭だった主人公が少しずつ自分、まあ、より良い自分に変わっていくことの充実を感じていく展開が、最初は一ブロックだけ走ってみようっていう、こう小さい前進から少しずつ距離を伸ばしていくっていうランニングの描写で見せるのもすごく良かったです。なんかこう社会が作り出す成功例の抑圧をこう SNS を通じて描いてるのもすごい現代的で面白いなと思ったんですけど、
うんうん、結構重要な描き方だったね。
そうですね、うん、なんかいろんなインスタグラムも出てくるし、 Facebook も出てくるし、うん、あとマッチングアプリとかも出てくるし、
うん、
なんかすごくいろんな、うん、あの要素なんですけど、ルームメイトのアジア系の女の子が、
うん、
まあ、結構見終わると冒頭から、まあ、そこはかとなく他者を見下してて、まあ、自分をひけらかすような、まあ、マウンティング的な言動を取る人なんですけど、まあ、そういう人の承認欲求のはけ口としてのインスタグラムとかの SNS があって、まあ、そうやってこう自分を演出することで優越感に浸る人種が作り出す空虚な幻想みたいなものが、まあ、そうなれないブリタニーを抑圧してるのかなとも思います、
うん、
まあ、そんなのはどこにもないんですけど、SNS の中にしかないものなんですけど、まあ、そういう、こう、発信する人たちの空っぽさも含めて、なんかソーシャルメディアというものが、もはや当たり前のものとなって、 人と否応なく接続することで、まあ、常に相対評価にさらされて生きる世代の苦しみみたいなのを描いているように感じるところがあって、
うん、
なんかそれが、まあ、特に彼女みたいに、ね、あの主人公ブリタニーみたいな、まあ、外見的特徴によって抑圧を抱える人には苦しい時があるなっていうのは、まあ、翻って僕も SNS を通じてコンプレックスをこう募らせることがあるタイプだったので、
うん、
なんかすごくわかるなと思いました。で、マッチングアプリのプロフィールを作るっていう場面があるんですけど、
うんう
ん、で僕まあマッチングアプリやったことあるんで、
お、
あのあそこの会話結構シンクってて面白いなと思ったんですけど、あの大事よって思うんですよ、ああいうのマッチングするためには、
うん、
はい、でもなんか、まあ、その会話自体も面白いなと思うし、あんまり映画で描かれてないところだから面白いなと思ったんですけど、
うん、
なんか結局それって、まあ、リアルなその人を反映するものではないっていうのは、まあ、本質かなとも思うんですよね、うん、なんか映画の中の、まあ、そういう SNS みたいなの描かれ方としてもで、なんかすごくいいなと思いました、
うん、
で、まあ、ラストに向けて、まあ、ただ痩せることでコンプレックスを克服する話になったら嫌だなと思って見てたんですけど、僕は、うん、なんかそうならないで、まあ、そういうふうにこう、うん、狭い方向に行くんじゃなくて、まあ、それとは真逆にこう他者に対して想像力が広がって、うん、本当の意味で多様性を肯定するような展開になっていくのがすごく良かったです、
うん、
そこが一番この映画で感動しました、
うん、
僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ご
では次は、七助君お願いします。
はい、まあ、まず、まあ、この見始めた時の、まあ、主人公の、まあ、性格の部分なんですけど、アマゾンのさっき読んでもらった説明文のところに、まあ、愉快で社交的なブリタニーって書いてるんですけど、まあ、ちょっとそんな言葉では片付けられない、あの、感じの問題の多い人なんですけど。
問題あるよね。
うん、なんか、あの、そうそう、まあ、あの、そう、多分本人はそう演じてるんですけど、まあ、はたから見てて全然そうじゃないっていう感じとかがね、すごいいいんですよ。まあ、まあ、なんか、まあ、愉快っていうので言うと、まあ、まあ、いつも、なんていうんですかね、痛い冗談でヘラヘラしながら、うん、周りの言うことを流して生きてる感じなんですけど、
うん、
まあ、その割に自分より恵まれてる人に対して、まあ、態度が冷たいというか、まあ、あんまりちゃんと向き合ってない感じとかで、うん、まあ、やっぱ結局すごい孤独が際立つような、
うん、
その感じ見えるんですよね。で、まあ、自己評価が低くて、他人に対して、まあ、卑屈になってる一番の理由が、まあ、さっきも言われてたけど、自分の体型に対するコンプレックスが一番来てるんですけど、うん、なんですかね、最初の、まあ、小さい劇、なんか仕事をしてるんです。業者が最初あるんですけど、うん、小さい劇団かなんかで、なんか、モギリの、あれ、バイトなんですかね。
うん、あれ、よくわかんなかったですね、この仕事。いるのかな、この仕事っていう感じなんだけ
ど。そこで、なんか、上司に、遅刻したことを怒られてるんですけど、うん、なんかね、セロテープを鼻につけて、私はベイブ、私はベイブって言って、なんか、すごい、ベイブって、なんかね、それがね、完全に言ってることに対して答えになってない、会話が成り立ってない状況で、結構面白いというか、もうちょっと怖いぐらいの感じのシーンなんですけど、それでなんかそのベイブベイブってやり過ごそうとしてる感じとかね、すごい、あ、ちょっとやばいやばい人だなっていう感じなんですけど、でもここのそのベイブベイブ言ってるのもやっぱね、ちょっとその遅刻を指摘されたのに、まあ、遅刻ってやっぱりあれじゃないですか。まあ、誰から見ても、まあ、ダメなことじゃないですか。
うん、
でも、そういうことに対して、まあ、そのベイブっていう、そのやっぱ太ってることを象徴してるような感じだと思うんですけど、自分の見た目がこんなひどいんだから、 社会生活をまともにできないんだよって逆ギレしてるようにも見えるんですよね。だからその自分がやったはっきり遅刻っていう悪いことに対してももう向き合えてない感じがして、
うんうんうん、
もう社会生活を送る上でのなんていうんですかね、その冷静さっていうかそういうのもなくなってる感じで、もう見ててすごい危うい感じなんですよね。
うん、
でまあその最初の方のシーンとかで彼女が自分の体型に体型のことをまあ言われた、お医者さんかな、言われた時に私にレッテルを貼る気なのってセリフで返すんですよね。うん、でもあのいや、あの傍から見るとお前が一番人にレッテルを貼ってるじゃんってなってるんですけど、うんうん、もうそういうこともなんか彼女自身が自分で自分なんてどうせって思ってるから、結局周りの人ともうその何ですかね、仲良くできないっていうか会話もなんかあんまりできてない感じになってるんですよね。でまあ医者に健康のことを、お医者さんに健康のことを言われてランニング始めるんですけど、まあ、あのでもそこのやり始めるまでの時間のかかり方とかがすごいその本人の主観的な何ですかね、描写としてすごい説得力があって、僕はすごい、うん、なんかそこでやっぱ切実に彼女が大変なんだっていうのが分かってくるのは映画の演出としてすごい上手いなと思います。なんかね、あのそのまあ僕も最初は走るだけだったらまあ外出て走るだけならできんだろうっていうふうに思ってたんですけど、その出た時にその売店、彼女があの初めて初日の日に出て外に出て自分の部屋から外に出て売店かなんかの鏡に自分の姿を映った時に、その太った自分がダイエットしようとしているっていうその行為になんかもうちょっと自分が耐えられなくなってる感じで、あの怖くて戻っちゃうっていうところから始まるんですけど、まあまあ、まあそこの後のまあ展開とかもすごい、その後でも走り出すまでになる展開とかがまあその隣人の助けとかがあって助け行くんですけど、まあそこら辺のやっぱ会話とかの展開もすごいなんかうまくてすごい感動するんですけど、でやっと1ブロック走るって決めてもう一回出始めた時に、そこの角まで曲がって、そこの角まで行ったら曲がるっていう、その、なんていうんですかね、目標みたいなところに、あの、カメラワークで、その、ズームドリーの表現になってて、これ確かにすごい正しい使い方だな。あのどんだけ走っても、その角が近づいてこないっていう、あの、恥ずかしくてしょうがないみたいな、彼女の心情とか焦りみたいなのがすっごい伝わってくるようなカメラワークになってて、この辺とかもすごい、うまい、映画的でうまいなって感じでした。とってもいいなと思いました。で、まあ、そうですね。あと、まあ、僕もまあ、ちょっとスポーツジム、今ちょっとコロナで行けてないですけど、行ってたので、その、まあ、運動するっていうことの、なんですかね、自分の中で決めた、その約束事っていうか、約束事守るんだっていうことが重要だと思うんですけど、まあ、それをなんかここまでやるっていうのを決めて、でだんだん自分を好きになってくるっていうか、あの目標を立てたもの、自分で決めた目標を超えることができたから自分を好きになるっていうので、その運動することでそういうなんか自己肯定の気持ちが上がってくるっていうのはすごいわかるなと思って見てたんですけど、うん、でもまあそれもこれはすごい中盤の展開で、やりすぎると中盤のブリタニーみたいにもう全然運動できてない、もう終わりだっていう感じになるっていうのもすっごいわかるんですよね。だからあのあそこの中盤のシーンが僕は結構辛かったですね、見てて。あることがきっかけでそのちょっと走りに行けないっていう展開があるんですけど、でも、それでも、まあ、ちょっと依存、そこにも依存しないで、距離感とかを保ちつつ、運動との距離感を保ちつつ、なんか、それぞれの走るスピードで、まあ、なんていうんですかね、いろんなものを背負った人たちが、マラソン大会で一堂に会する感じが、なんか、すごいいいなと思って、その、なんていうんですかね、その、マラソンやることで、なんか、マラソン大会に出ることで、 全く生き方とか立場の違う人がなんか慣れ合うんじゃなくて、それぞれ目標を持って、でも隣でちゃんといるっていう、一人だけど一人じゃないみたいな部分を、そのマラソン大会の美しい部分としてちゃんと描いてて、なんか見ながら僕も、あ、そうか、マラソン大会出るってこういうところが素晴らしいんだなって、なんか主人公と同じように追体験できるような感じになって、それがやっぱラストのシーンですごい、そのマラソン大会のところですごい感動的に響いてくるような感じで良かったですね、
うん、
ラストは結構、うん、なんか泣きながら見る感じでしたね、
うん、
あとはちょっと言うと、あと僕が気になった点で言うと、まあ、あの彼女の故郷フィラデルフィアなんですけど、あのそのまあ、当然フィラデルフィアといえばロッキーなんで、ロッキーの銅像もちゃんと映るんで、やっぱそのスポコン映画として、やっぱちょっとロッキーもなんか意識してるっていうか、まあ、目くばせ的な感じで意識してんのかなみたいな感じがして、まあ、そのスタローンも、スタローンもじゃないわ、あのロッキーも、あのそのスタローンが実際のボクサーをモデルにして、ボクシングを人生に置き換えて映画にしたみたいに、これもなんか監督さんの実際のルームメイトのブリタニーって人をモデルにしてるらしいんですね。で、そのマラソンを題材にして、その人生は自分との戦いだみたいな、その熱いメッセージを送ってる感じとかが、やっぱちょっとロッキーとかとも通じる気がして、本当なんかいい映画を見たなっていう感じがよりしたってありましたね。はい、そんな感じです。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は自分ロンペの感想と、まあ、作品を選んだ理由をちょっと話したいと思います。
はい。
これも日本語吹き替えがあったので、僕は吹き替えで見ましたという感じですね。そう。で、まあ今、ナンシケ君がフィラデルフィアっていう話がありましたけど、まあ、ナーシケ君はロッキーの舞台なんだって思うんですけど、僕はなんかシャマラン映画の舞台なんだって思いながら見たというところですね。
そっちの方が少数派だと思います。
多分ね、うん、まあ、二分するんじゃないかと思う。
1、9ぐらいだと思う。
で、なんで、まあ、この作品選んだかというと、見えないかな。この本ですね。US Movie Hot Sound というですね、ブッチーズフリースクールの編集の、2010年代のアメリカ映画ガイドブックなんですけど、
ロンペイさんも寄稿してる本じゃないですか。
ちょっとだけね、
そこは強く強調しておいた方がいいと思いますよ。
で、この本に載ってる映画はですね、地道にちょっとずつ見ていこうと思って、見てるんですけど、細かいところまで見ていくと、すごい本当にたくさんの映画が載っていて、なかなかの量なんですけど、まあ、実はこのブリタニー・ランズ・ア・マラソンも、ある部分で紹介されているっていうのがあるので、まあ、ちょっと気になる方は本の方をチェックして探してみてくださいというところですね。うん、で、まあ、全体的な感想は二人がすでにしてくれたんで、まあ、僕はちょっと良かった点をポイントで話していこうと思うんですけど、まあ、やっぱり僕も最初にジョギングを始めるときのハードルの高さ描写というか、なんか、そんなにお前のことを周りは見てない予感というか、こういう感じってなんかジョギングだけではないような感じがするし、まあ何かを始めるとき、やってみるときと、他のことでもいいんですけど、やってみるときに共通する感覚というか、まあ、すごいそれが絶妙に描かれている気がして、僕はなんか映画見てて常々、共感できることイコール良い映画だとは思ってないんですけど、この作品のこの部分はすごい共感するものがあったし、特にあのジョギングを始める描写はすごい良かったかなという感じですね。うん、ちょっとまあ、 なんだろう、話ずれるかもしれないですけど、似たようなことという意味では、子供の頃ってみんな親に服を買ってもらうと思うんですけど、で、まあみんなある時から自分で服を買うようになると思うんですよ。で、まあ僕は今でこそなんだろうな、ユニクロとか無印とかで適当に服を買ってますけど、なんか若い頃って、ちょっと原宿とかの店に行って買ってみようと思うわけですよ。で、ただ、いざそういう店を調べて行こうと思うときに、まずその店に行っておかしくない服を着ていかないと、
そうなんですよね。服屋に行く服がないんですよ。
そう。というのが最初に多分あるハードルで、まあ、今考えればなんか普通にシンプルな服とか着ていけばいいと思うんですけど、まあそういうのも最初はわかんないぐらいだったりするし、なんか、ちょっと違うかもしれないんですけど、なんかそういう感覚も思い出したというか、
うん、
何かを やってみようというか始めるときの感覚を、あの描写を見てちょっと思い出したかなというところはありますね。で、まあ、ブリタニーが走り出すときも、まあいろいろ邪魔するものがあったと思うんですけど、やっぱり特に大きかったのは周囲の目であったような気がして、まあその感覚、が面白かったなという感じですね。
うん、
まあやっぱり南介君が言ったように、その一番最初走ろうとした時に自分の姿が気になって部屋に戻るところを一つ挟むところとかも、うん、ああなるほどって思うし、まあ本当1ブロックだけ走ったところも、ね、カメラワーク含めてすごいよくできてるだと思うし、多分思うように体が動かないと思うんですけど、なんか周りの人が避けられないみたいな描写が入っていて、あ、こうなっちゃうのかなというようなところが描かれていて、まあ、面白いなという感じはしましたね。
うん、
で、あとは、その、面白かったのは、ルームメイトのやっぱりグレッチェンとの関係性という部分ですかね。まあ、本当、ナスケも言ってましたけど、ブリタニーは最初、まあまあひどい人間、なんで、うん、まあ、後半も一部相当ひどい人間になる場面ありますけど、
うん、
その最初はこんなひどいブリタニーと、まあ、ルームメイトをやっててちょっと仲良さげなんで、うん、グレッチェンがちょっとなんかいい人なのかなって思える感じに、
うん、
なんだろう、ミスリードまでとは言わないですけど、描かれている感じがしたと思うんですけど、それが、ブリタニー自身が変わっていくことで、このグレッチェンという友人の見え方が変わっていくというか、まあ、実はブリタニーも前から気づいていたかもしれないんですけど、なんだろうね、見ないようにしてたのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、自分がどう扱われていたのかを理解していくっていうようなところも、まあ、ケンス君も最後まで見たらってことを言ってましたけど、すごくよく描かれていたなという感じはしましたね。
うん、
で、あとは、なんか、中盤で、ブリタニーが、家のシッターのバイトっていうのを始めるんですね。なんか、まあ、家を管理するみたいな。ですけど、で、そこで、俺は夜担当だとか言って、その、留守の家に泊まり込んでる、男は出てくるんですけど、ちょっと吹き替えと字幕で違ったんで、ジャーンかジェレンって出てたと思うんですけど、彼ですね、見た人はわかると思うんですけど、鳥のポンチョの人なんですけど、この人がですね、これを演じていたのが、ちょっと名前難しいんですけど、ウトカルシュ・アンベートカルっていう俳優さんで、すごいこの人良かったなという感じですね。ちょっと僕まだ見れてないんですけど、今劇場でやってるフリーガイに多分出てると思うんですけど、
出てるっぽいですね。
うん、僕はブラインドスポッティングに出てたなっていうのを覚えていて、で、ちょうど今週ですね、ブラインドスポッティングのテレビドラマ版のシーズン1の最終回まで見たんですけど、最終回にちょっとゲストっぽくドラマの方にも出てましたね。で、この人なんか俳優でもあってラッパーでもあるらしくて、なんか 検索するとね、うん、ラップの曲のミュージックビデオとかも出てきますけど、
うん、
すごい、ちょっと、まあ、順番的に言うと、ブラインドスポッティングなどこれなのかな、ちょっとすごい気になる俳優さんだなという感じはしましたね。で、まあ、僕はですね、ジョギングはしないし、なんなら、数年前から腰がダメで、多分もう一生走れないとは思うんですけど、
うん、
走る人、まあ、ケンス君とか走ると思いますけど、走る人は、なんだろうな、こういう映画が走るモチベーションになったりするのかなとはちょっと思いましたね。うんうん、まあ、ちょっとそれは僕は走らないでわかんないなという感じでしたね。で、まあ、あと、まあ、さっきの話になりましたけど、この話は、まあ、モデルというか、実際の人物をベースにしているみたいなことがわかるので、まあ、ラストにですね、いわゆる実際のブリタニーというような人が、画像で出てくるんですけど、これ、あれですね、嫌いな人、こういう演出って嫌ってる印象があるんですけど、僕はどっちでもいいというか、まあ、あれぐらいだったら別にいいかなという感じはするというような、今作については、問題ないかなというような感じはしましたというところですね。はい。まあ、なかなか、これもちょっと前の映画でしたけど、見てよかったなという感じでした。
はい。はい、
以上になります。
はい。ありがとうございます。
そうですね。ね
そうですね。そうなんだよな。なんか家出て鏡、売店みたいなところに自分の姿が映るところは、売店の鏡がね、歪んだやつなんですよ、ね。
そう。あえてかな
って。で、まあね、まあ、実際以上に太く見える鏡なんですけど、あそこが主人公にはこう見えてるみたいな感じがあってね、すごい、うまいですよね。
ね。あそこの売店のおじさんの顔とかも絶妙ですね。
うん、
こっちを見てる。なんだって見てる感じとかが。そうです。そうです。
ね、なんかその、普段食べてるジャンクなものに目移りしちゃう感じとかね。
あ、そう、ね、あれだから多分彼女が普段なんか買ってるやつなんですかね。うん、売店のなんか売ってる、何でしたっけあれ、アメリカでよく売ってるやつ。なんかなんか、ありますよね。食べる。脂っぽいやつ。
いやなんかね、すごい不健康そうな料理が不健康そうなんですよね、すごい。チーズの塊みたいなの食ってたじゃないですか。あれ何って感じ。あれ何って感じ。
なんか、あとお医者さんの最初の下りで思い出したけど、あれ普通に健康診断で行ったわけじゃなくて、なんかよくわかんない、ちょっと肺になる薬を、嘘の診断を取りに、そう、アデロールみたいなやつを取りに行くっていうのも、彼女の最低具合っていうか、
なんかもらえるって聞いたんだけど、みたいなことで。
なんか病院でなんか診断ですら来てないっていう感じとか、本当にひどいっていう。
いやでもなんか、ね、なんか主人公が、ルームメイトと喧嘩するところで、私はデブのサイドキックじゃないって、多分言語でそう言ってるんですよね。その字幕ではそこまで言ってないから、デブの相棒じゃないって言ってるから。
聞きたてやのデブは嫌だって言った
の。嫌だって言ったの。そうそうそう。はい。実際のセリフだと、デブのサイドキックではないみたいなこと言ってて。ああ、なんかそういう、確かにそういうなんかね、こう構図みたいなのってあるから。
まあ、それは多分ね、うん、日本でもあるようなことかなとは思いますけど。
なんか、ルームメイトの子も、やっぱりその、教師の仕事をしてるけど、うん、そのなんか、ちょっと教師の仕事に対しての、なんか、不満みたいなの、なんか、扱いみたいな、対する不安みたいなことを言ってて、やっぱ、なんか、仕事ではちょっと、やっぱり、あんま報われてない人なのかな、みたいな感じがちょっと匂わされてる感じとかも、なんかやっぱ彼女の方にも彼女のなんか、
うん、
なんかね、そのブリタニーは多分弱みとして見せてない部分があるんだろうな、みたいなのが、ちょっとキャラクターとして深みがある、
ね。最初から確かに教師の助手とは言ってるんだけど、なんかそれが最初よくわかんないんだけど、まあ待遇的にあんま良くないんだろうなっていうのが、後半より分かるような感じで。うん ような感じですね。
でもなんか最初のになんか彼女がそのブリタニーに言うのがなんか先生はどこにいるのって聞かれたんだよねみたいなこと言ってて、なんかそれもすごいなんか聞こえ方によっては自慢げだなみたいな感じがすごい、なんか見方が悪すぎんのかなと思うけど、なんか私は若くて美しい女性ですみたいな見られ方をしたい人なのかなみたいな感じがして、
あ、そっか、あ、そういうことなのかな。僕、アジア系だから、なんか子供に見られたみたいなことなのかな。
あ、まあ、それも、なんか どっちなのかなと思って、でもなんか後々考えると、そこもすごい感じ悪いっちゃ感じ悪いかもな、うん。
感じ悪いですよね。
なんか足の爪にマニキュア塗らせて、だからね。
あれ、塗らせてんだよな、あれ。そういや
自分でやれよ、と思うんだよ。っていう感じがして。
でも本当、その通りで、後々考えるとってところが結構重要かなと思って、
う
ん、なんかね、
最初あ
ん
まり。まあ
そう、見え方がそうは見えないっていうのもうまいかなという、
うん、
結構ね、あんまりこの監督この一作しか撮ってないのかもしれないですけど、うん、うまいなという演出はいろいろあったという感じ、
うん
うんうん、僕はあれでね、好きなホラー映画の演出でなんか扉、冷蔵庫の扉とかを閉めるとその裏に顔がバーンって映るっていう演出を、
うんうん、
あのホラーじゃないのにこの作品でやっててすごい面白い。
あすごいびっくりしましたからね。
僕ね、ああいうあのシーンでホラーだと必ず構えるんだけど、まさかこの作品では出ないよなと思ったら出てきたからすごい面白かった。
あ基本的にあのそのルームメイトの子とか以外はなんかいい人しか出てこない感じとか。がしたかなっていう気がしましたね。
実家のね、あの義理の、
そうそうそうそう、
めっちゃいい人だったね、
うん、あ。なんかちょっと設定は多いですよね。すごい。
うん、なんだろうね。うん、実際の人物の設定なのかわかんないけど、
かもしれないですね、
ちょっと、うん、理解するのになんかワンステップに、
うん。なんか意味がありそうだなと思って見てて、うん、なんかそんなに関係なかったなみたいな感じで終わるところはまあちょっとありますよね。
確かにね。あれが例えばお兄さんとかでも別にあんまり、
う
ん、
そうですね。
作品には影響ないという感じはするしっていう感じかなという気がしますね、うん。
そうね。まあなんかお姉さんは普通、なんかその体型的には普通の人だったりするから、そういうところとかね。
うんまあ、そうですね。ずっと動き回ってるっていうあのセリフがあったから、うん、あのやっぱあのそれであんまりあの太ってないのかなみたいな、彼女と似てないのかなみたいな感じ。
なんか義理のお兄さんだけど義父の代わりで、なんかお父さん代わりでみたいなこととか言ってたりとかして、
うんうん、
なんかね、関係性としてはもっと複雑な感じがするんだけど、
うん、
なんかそこまでの必要性はあんま感じないんですよね。
うんうん、そうだから途中でどういう関係だっけとか思いながら、ねうんね、ああそうかそうかと思いながら見てるような感じになったんですね、うんうん、まあでもあれだね、後半やっぱりすんなり終わらないというか、
うん
うん、一つ ね、 あのね、うん、問題が起きて式で描いているから、あの素直にその式で終わるのかなと思いつつそうはならないというところも、うん、なるほどなという感じですけどね、うんうん、はい、
はい、
こんな感じですかね、はい、
はい、
というわけで、なかなか扱う作品も難航してきた Amazon プライムビデオですけど今回は、ブリタニー・ランザーマラソンについて感想を話してみました。ディギンアマゾンプライムビデオでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。